2021年12月23日木曜日、時刻は午前8時9分を過ぎたところです。大阪はまずまずいいお天気ですね。予報でも晴れマーク一つだけでしたから、穏やかな冬晴れが続くんじゃないかなと思います。昨日はね、冬至で、このビルのですね、真ん前がですね、出入り橋金唾の北浜店なんです。本当にビルの真ん前なんですよ。で、まあ、昨日はね、そういうこともあって、ちょっとご挨拶がてら金唾を買ってということにしたんですけれども、さすがに昨日はですね、これまで買っててね、次々人が来るってことはあんまりなかったですけど、よくお客さん来られてますよ。でも昨日はね、さらにもう買ってる合間に本当に一人二人とこうね続いて、まあ皆さん当時だからちょっとね、どっか行くのに手土産でというふうな、小豆のね、ということだったと思います。まあそんなこんな当時も過ぎて、まあ例年ね、数年前までだったら今日が祭日でしたけれども、まあそれもなく、まあいよいよ押し迫ってまいりましたね。まあそんなこんなこのタイミングでですね、まあ私なりの、まあ、時代と自分の流れを読む、まあ、方法ですね、まあ、それをご紹介してるわけですけれども、昨日は長期的なちょっとね、俯瞰するというのに、まあ、どういうアウトプットをしてるかというふうなことをお伝えしたんですけど、今日はですね、まあまあ割とこう短期的な捉え方といいますかね、まあ、どういうことをしてるかって言ったらですね、まあ、11月27日のゼミでもご紹介したんですけど、まあ、基本的には4つのアウトプットのツールを作ってありましてね、まあ、1つは年の、まあ、これはもう録音はしたわけですけれども、この当年の1年の経をちょっとこう測ると言いますか、横長 A4 横長の1枚の表なんですけれども、何々年セルフマネージメント表というふうにしてあるんですけど、これは中身はですね、仕事とですかワークとライフの両面で、まあ、独立するともうその垣根を超えてますので、まあ、両方で の経営を立てるというふうにしてあるんですね。でこれは大体ですね、まあ、もう録音してあるので、まあ、それちょっとまたね、興味があれば聞いていただいたらいいと思いますけれど、大体ね、まあ今年だったら来年の2022年ですよね、10月ぐらいになってくるとやっぱ書き、まあ早い時は9月ぐらいになると、今年は9月ぐらいだったんじゃないかなと思いますけど、まあ大体9月から10月ぐらいになってくると、来年のこのセルフマネージメントをちょっと用意したくなるんですよ。ですからもうずいぶん前から、2、3ヶ月前ぐらいからもう一応その表はですね、作って体制を整えるてると。で、まあ、この頃になると、その少しずつちょっと来年のこととか思ったりして、パッとなんかこう自分なりに思い立つようなことがあるんですよね、こう日常生活の中で。でそういうものはすぐメモをしておいて、でこのセルフマネジメント表のところの、まあ、一応こうクリアファイルにこう入れてあって、そのメモはその中に全部入れていくんですよ。入れていって、でまあ、年末とか年明けになった時にまたそれをちょっとこう見直して、1年の計を最終的には立てていくというふうな形にしてるんですね。まあ、それが、まあ、1年のセルフマネジメント表というのが、まあ、用意してあって、あとはもうちょっとこうね、ブレイクダウンしていくというか、月間 のメモを用意してありまして、でこれはA4 1枚もので1ヶ月ということですね。まあ、個人的にはデイリーメモというふうにしているんですけれども、ですから縦に日にちがあって、で横に、まあ、 あの項目、主要な項目を入れて、その内容で、あと特記事項で、これはですね、あの何のためにちょっとまずこれ作ったかっていうと、やっぱり日々こうちょっとこう特記したいような特別なことがこう起こったりしますよね。でそれをまあ記録したいなということもあって、でそれがその特別なことがまた何かにつながるっていうふうなことを経験してますので、ですから、まあ、その特記事項をまず書いておきたいなというふうなことでまず作ったんですけれども、合わせてその当日のワークですね。ですから今はどういうふうに使ってるかっていうと、朝来たら、まあ、あの今日だったら、ね、12月の23日、まず括弧書きで何時に事務所に着いたかということを書いて、あとざっくり当日何をしたかというふうなことをこう書いておくんですよね。で特別なことがあったら、まあ、それを書くと、まあ、例えばその、まあ、どなたかが、ね、あの予告もなしにちょっとこうのぞかれたとか、事務所をのぞかれたとか、思いがけない方からお便りが届いたとか、でその自分自身がまたお便り返したとか、まあ、そういうふうなことをここにこう書いてるんですね。でその特別なことがあって、もう少しちゃんと書きたいっていう場合は、裏面にですね、そのノートの、まあ、縦書きのちょっとこう小さなあのノートがあるんですけど、それをばらして一枚一枚あの取れるようにしてあって、で特別なことはそこに書いて、でその当月の裏の面にこう貼っていくというふうにしてるんですね。でまあそういうことで、あの月々どういうことがあったか、だからこれあのファイルしてありますので、あの時あのどっかで漠然とだけ記憶してることありますよ、そういえばあれいつだったかなと。でこれをパーッとこうね、あの、まあ、めくっていけば大体わかるということにあのしてあるんですよね。それがまあまあデイリーメモ、月間のメモということですね。でこれはちなみにあの3ヶ月分が見通せるようにしてありまして、ですから今だったら12月、来年の1月2月、ちなみにもう年度ということもありますので、もう3月まで作ってあって、今回は4ヶ月分はもう横長でざーっと見れるようにしてあるんですね。で、まあ、3月年度末ですけど、あ、まあ、このタイミングでちょっとこう、こういうことをしとかないといけないとかということは、もう鉛筆書きでざーっとこう書いておくと。ですからあらかじめもう決まっているようなことはもう鉛筆書きで、でこれ大体毎日見るわけですから、毎日見るわけですから意識づけにできますよね。ですから、まあ、あの鉛筆書きで、あのもう確実にやらないといけないということはもう書いておくと、先々のことでもいうふうなことで使ってあります。まあ、意識づけもできて、日々の、まあ、ちょっと特別なことを書くことができて、でなおかつ当日、まあ、ざっくりどういう仕事をしたかということも分かるというふうなことですね。ですから、まあ、あの日々の流れがこれをあの月間のものを送っていけば大体分かるというふうなことにしてあるんですね。でまあ、そういう流れ的なものを、そういうものでして、あと仕事ですよね。まあ、仕事をあの、ね、どういうことをちゃんと、まあ、タイミングよくやっていかないといけないわけですけれども、まあ、そのためのものとしてタスクチェック表というものを作ってありまして、でこれはまあ仕事とライフ、ワークとライフの両方でこう書くようにしてあるんですね。で、まあ、日付があって、でそのやらないといけないものをだいたい上旬、中旬、下旬に分けてありまして、でいつまでにやらないといけないというふうなことで、まあ、1月から10日の縦のところに、まあ、それを入れたりしていくわけですね。で翌月にかかるものは翌月で、その作業が、まあ、いつまでにしないといけないかという期限、 そして作業の、まあ、基本的な項目、そして内容で済んだらチェック入れるようなというようなことで表が作ってあって、縦にざーっと、でこれはもうとにかく思いついたらもうここに書いていくと、ランダムに書いていく。でこれのこのタスクチェック表の一番のポイントは、まあ、目に見える仕事はね、逆にここに書かなくてもいいぐらいなんですよ。まあ、その月間メモにもね、まあ、絶対やらなきゃいけないことをざーっと書いてあるわけですけど、あと何かね報告書を出さないといけないとか、でこの、まあ、セミナーがあったとすれば、レジュメを、ね、いついつまで出さないといけないとか、まあ、そういうことはもう目に見えますよね。むしろその目に見えないというか、やっぱこれのポイントはですね、何かこう日常でこうパッとこういろいろ生活を送る中でふっとこう思い立ったようなことです。あ、そうや、なんかそうこういうことしようとかっていう、こう何の脈絡もない、いや多分脈絡はあると思うんですよね。何かこう常に人間思考を止めることはできないので、何かこう考えてますよね。でその何かまあ考えたり何か意識してるわけですよね。でそういう中でパッとこう思い立つようなことで、そういうものを書くんですよ。ですから目に見えない仕事っていうか、何かそういうものをやっぱり書くところに意味があるっていうか目に見えるタスクではなくって、目に見えないふっとこう湧いたようなタスクをここに書き入れることによって、なんか未来を少しクリエイトすることになるというふうなことにやっぱりつながるので、本当のタスクチェック、この意味はどちらかというと、まあ、そうい こう目に見えない仕事にとっての意味があるというものですね。ですから、まあ、年のセルフマネージメント、月間メモでタスクチェック、まあまあこのあたりでこうね押さえておくと、大体、まあ、タイミングよくスムーズにことが運んで、なおかつ何か特別なちょっとこう出来事とか、あと本当にふっとこう湧いたようなことも取り逃さず、何か次につなげていくということにつながっているというふうなことが言えるんじゃないかなと思いますね。でそんなこんな仕事とか、まあ、日々送りながら、で特に仕事に関しては、まあどうしてもちょっとこう、まあさ、まあ、やらずに終わってしまうというか、検証ですよね。マネジメントって言ったら、まあ、計画して実践して、あと大事なのは検証 C、 プランドゥ C の C で、それで見直してブラッシュアップして、次のまた計画っていうことがマネジメントの基本ですから。でそういった意味でワークサマリーという表を作ってあるんですよね。これは大きくは A4 1枚にのものですけれども、だいたいこの中身といえば、基本的にまずその仕事の概要が分かるように、で今度仕事、その仕事に関してどういうふうな準備をしたかで、まあ、当日どういうことをして、でそこで何を感じたかというふうな概要、実務振り返りみたいなパターンにしてあるんですよね。だからこの一つの仕事が、まあ、どこから来て、でどういう何かね経路でとか、誰かが紹介してくれてとかということもありますよね。ですからそういう経、まあ、経過みたいなものも書いて、でいつ来ていつ完了したかみたいな、まあ、概要がまず分かる。でそれに対してどういう準備をして、でその本番がどうで、でそのフォロー、まあ、事後ですよね、ことが、まあ、どういうことがあったとかっていう、まあ、それに対してどのぐらいの自分が時間が費やしたかというようなことを、まあ、そこでまあ言えば生産性が分かるということですよね。ちなみにだからその仕事 その対価も書くようにはしてあるわけですよね。ですから生産性がある程度分かると。で、まあ、ポイントはやっぱり、まあ、そうやって終わる、で最終的にその、まあ、どういうことが、まあ、特徴的なことがあったら、それを書いて、 で何かこう自分でなんか、まあ、思い立ったようなことがあってあったとしたらまあそれも書いて、まあ、次にはこうしようというようなことをまあ書くようにしてあるんですね。それがまあワークサマリー表ですね。これは仕事に関しての表ですから、これもファイリングしてあるわけですよね。ですから依頼状がある場合はこれとこの依頼状とワークサマリーをセットにしてファイリングしていくと。そしたら仕事のずっと経過、まあ、どういうところから来てというふうなことと、まあ、こういうものにこのワークサマリーには基本的な大事なその、まあ、セミナーだったセミナーの、まあ、受講生の方がどういう方が参加されたかって言って大体受講者名簿みたいなものをいただきますから、でそこでこちらがねピンポイントで助言したようなことがあったとしたらそういうものを記録してますので、まあ、そういう最小限の究極のものをこのワークサマリーと一緒にファイリングすると、で依頼書と一緒にファイリングすると、そしたらまあ仕事の経過もずっとこう分かるわけですよね。で時々その何年か前の誰かのっていうことがあるんですよね。でどういうことちょっと言ったっけみたいなこともあったりして、でまあ、それこれを送っていくと分かるということなんですよね。ですから、まあ、そういう短期的な一つこうまあ、タイムマネジメントというか仕事を、まあ、タイムマネジメントというその単純なものではなくてなんか日々のこういろんなものををちょっとこうね統括するっていうかいうものとして、まあ一年のセルフマネジメントの表、月間のメモでタスクチェック、そしてワークサマリーと、まあこういうものを用意してその日々のこう流れとかなんかそういうものを自分にまた分からせると。でこういうものをこう書いていくうちに、まあ、当年のまた流れみたいなものが分かってくるから来年の経営とかまた長期的なちょっと俯瞰して自分が何をやっていこうかというふうなこともまた自分の中でまた感じられたり読めたりしていくというふうなことですまあちょっと長くなっちゃいましたね。とりあえずこういったことで割と短期でこの方法どういうふうな方法を取ってるかというふうなことをお伝えしました。明日か明後日にはまあまあ良い流れを作るためのアウトプットっていうかちょっとそれ以外の残りの3点ですねについてちょっとお伝えしたいなというふうに思います。といったところで長くなっちゃいましたね。時刻が8時26分になったところです。今日は以上です。